50.9 Golden Ball Crash. Stay tuned.
最近ね。
おお、どうした？
聞いて。
何？
テレビ買ったの。
iPhone 買ったんだ。何？
自分が話しただけなんだよこれ。
iPhone 買ったの？
だから。
ビヨン機能。何？
もう何なの？
何？
ビヨン機能。
あのほら、あの親指と人差し指
で。テレビ買ったんだよね。
テレビ買ったの？
テレビ買った。
へえ。どんなテレビ買ったの？
大きいやつ、うん、大きくて綺麗に映るやつ。
今大体売ってるテレビってでかくて綺麗だよ。
あ、そう、
うん、
レグザ。
え？
レグザ。
エグザイル？
言ってねえ。
何？
東芝の。
でかいってあれブラウン管がでかいんだろ。
むしろさ、それ持ってこいよ。探そうが大変じゃん。
何がでかいんだよね。リモコンがでかいの。
違う、テレビが
やたらでかいの。リモコンが、
テレビ自体が。
それか10ちゃんのボタンがやたらでかいのかね。
なんでそこだけでかいの。意味わかんないじゃん。もう
何、レグザ。
レグザ。
ほんと、
東芝レグザ。
何インチ。
32。
おお、
まあ、普通なのかもしれないけど。
うち42ですよ。
でかいんだよあの狭い部屋にさ。おかしいから。あのさ、狭い部屋にさ、テレビだけでかいのね。
俺の部屋の間取りをこういう場で伝えんじゃないよ。
でもさ、テレビとさ、うん、見る場所の距離が超近いよね。そうそ
う。一回ね、あのゴールデンの映像の撮影をうちでしたことがあって、でみんなが来るっていうのがあったから、そうそう、買ったばかりのね、そのでっかいテレビちょっと拭いたんだ。
そうだ、拭いたの、拭いたの。
拭いたら後残っちゃって。
そう、私がさ、このテレビ拭いたとか言ってね、あと超残ってるよとか言ってるよ。
で、知らない、テレビ後残るとか俺知らないもん。
だってあれ濡れてるやつで普通に拭いたんだよね。
拭いた拭いた。
そしたらよくね、乾いて窓とかも後残るじゃないですか。そういう感じでテレビに拭いた水滴の後残ってて。むしろ
電化製品だから良くないと思いますよ。
そうだよね。私一番最初に多分発した言葉がそれだったと思う、あの部屋に入って。そう、テレビ拭いたって。
俺としてはテレビ買ったからさ、頑張って、はい、でっけえのをさ、は
い、でや
っ
ぱり、
え、
アクオス、
あれはアクオスじゃない、どこだ、あれなんだ、ナイキじゃなくて、なんだっけ、ナショナルじゃない、
何、ナイキ、
どこだ、ビエラ、
ビエラ、
うん、パナソニックです、
パナソニック。
うんうんうん、うん、
そうだ、こっちとしてはさ、まあ来てさ、うん、おっきいとかさ、すごいとか言ってほしいわけじゃん。だけどその第一声が拭いたえみたいな。
あれね、おかしかったんだもん。私すっごい笑った気がする。なんでテレビ濡れた布巾で拭いたんだろう。
でもね、あの皆さん、うん、僕はね、そのテレビを買った、最初迷ってたの、こんなでかいのいらないなと思ったんだけど、うん、その従業員さんがね、うんうんうん、中澤さんと、うんうん、でっかいテレビがある生活っていいっすよって言ったんだよね、その人が。その言葉で俺買ったんだもん。
確かにさ、でっかいテレビのある生活はいいけど、
いいよ、
部屋に合ってないとどう。目が悪くなるだけなんじゃないかみたいな。
だってね、報道ステーションとかさ、つけるとさ、はい、古舘さんとか俺と同じだからね、でかさが。
あの上半身だけ映った時ね、
本当俺の目の前でニュースキャスターが本当読んでるみたいな感じだもん。
あ、俺に話しかけてきてくれてるみたいな。
そうそうそうそう、
おかしいよね。
うん、まあね、うんうん、そういうわけで、はい、リスコさん、
はい、
そのテレビ早速今日家帰って拭いてください。
やだ、
お願いします。
汚くなっちゃう。
では行ってみましょう、はい、アーノルド東村松年川と
フィッシュ休みかな、
ラジカフェ。はい、始まりました。私アーノルド東村山ビエラ常川です。
イエーイ。はい、私フィッシュ長レグザースミコでございます。
イエーイ。はい、はい、始まりました。そして今日、
はい、
ゴールデンボールクラッシュメンバー大島慎二が遊びに来てくれました。
どうか、レグザー大島です。
ね、はい、しんちゃんちのテレビはちっちゃいんだよね。
なんで？
ちっちゃいですよ。
ちっちゃい。
あの、はい、僕19インチのレ
グザー。あ、でもレグザーだ。
本当さ、19インチ？
本当ですよ。
本当。
あ、22？あれ？いや、19です。
まあ、部屋にあるの。
あります。
あ、そうなの。
なるほどね。何、大島その顔。
何ですか、
その顔、見えないし。
あ、そうね。はい、実はですね、大島この間まで、客演に、
はい
はい、やってきました。
してまして、ジャイアントキリングという
団体さん、
団体の
ジャイアントキリングさん、
下北リバティだよね、はい、
空間リバティ、
空間リバティ、10月の
15から17の3日間、う
ん、あのさ、この番組の趣旨説明しなくて大
丈夫？あー、趣旨、趣旨、趣旨。
じゃあ先にこの番組の趣旨説明しちゃおうかな。ちょっとしんちゃんのやつちょっと待ってね。
はいはい、
この番組はですね、ゴールデンボールクラッシュが以前にレストランで公演しましたラジカフェというのがございまして、その時にメインパーソナリティを務めたアーノルド東村山つねっかこと、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤博之と、もう一人のメインパーソナリティであります私錦糸町すみ子こと、ゴールデンボールクラッシュメンバーの森律子がお送りしておりますウェブ版のラジカフェでございます。
およく言えたね。
ね、結構言えたね。
言えたね。
はい、で、しんちゃん、
しんちゃん、ね、メンバー見に行きまして、まあ大泉くん、うん、まあちょっと見に行けなかったですね。千葉さんも見に行けなかった、
千葉さんも見に行
ってましたね。で、まあ一ノ瀬さんとかもね、
見に行って、
まあ見ましたよ。
見たよ、私も
ね。え、しんちゃんどうだった、
どうでした、
どうでした、
しんちゃん良かったよね。
良かった良かった良かった、
僕も良かったと思います
よ。良かったよ。あの、今回のそのお話の内容というのが、まあ、お見合いパーティーですね、
うん、
まあ、そうですね、
屋形船での、うん、
まあそこでまあいろいろあるという話ですね、まあ、
急になんかね国家婚活支援法という法律が急に決まったことによって、まあこちらの人が入ってきたりとか、まあ、
自衛隊の方が来てそこで、うん、
なんか起こるハプニング、まあその中で結婚相手見つけなきゃいけなくなってしまった人たちの話みたいなね。
そうですね、
うん、
まあなんか今の時代に合ってる話だしね。
あ、まあそうだね、
まあ確かにそうですね、
確かに。
なんというかこう結婚なんかできる人たちなんだけど、なんか自分たちで諦めてるような、でもなんかこう、
まあ、高望みしちゃってたりとかね、
なんか何かのせいにしちゃってるんじゃないかとか、そういうなんかね感じは本的には面白かったですよね。
いろんな人がいる感じだったのに、そういうさまざまなものを抱えてる人たちがいるみたいなね、
うん、だから見てる人もなんかそういうなんか題材だから、結構みんなちゃんと見てたなって感じしたけどね、見てて。
いやでもそうですね、かなりアンケートの回収率も高くて、
うん、そうだよね、
そう、う
ん、すごい高かったです本当に。毎公演 50% 近くは回収してたんじゃないかなぐらい、本当多かったですね、
いいことだね。
そうそうそう、で大島はそのね、お見合いパーティーに参加してる歯医者の役の、うんうん、
はい、
ね、持山さんだっけ。
違います。持山さんは僕の隣にいた人。
ああ、そうか、
僕はあの丸井、
ああそうか、丸井、
丸井さんでした。
丸井さんだ、は
い、しんちゃんのさ、髪型が面白くてさ、
う
ん、
そうそうそう、
真ん中で分けてたんだっけ、
う
ん、あれ
ちょっと気持ち真ん中より、
あ、そう、ね、
6、4ぐらい、
なんか分けて
ぴったり、ピスタチオみたいな感じ、
ね、そうそう、本当にピスタチオみたいな感じだったんだけど、なんかでもそうなりきれてないみたいな感じがね、ちょっと面白かった。なんだあの髪型と思って、それでちょっと最初笑っちゃった。
髪型って言ってずっと笑ってるんですよ。
あ、ちょっとそこは関係なかった。最初パッと見てしんちゃんの髪型変と思ってちょっと笑っちゃった。
ずっと言われました、ずっと笑われたんで。
変な髪、
何その髪型。
終わった後、ね、
まあなんか、まあ俺大島を見てね、うん、初日見に行って、
はい、
呼び出してさ、アドバイスして、はい、もうとにかく何もするなってたんだね、俺ね。
言われました。
いや、あの無力の勝利を狙えというか。
あ、でもそういうのがね。
そうそうそう、ああいうなんかもうね、たくさん出演者が出てて、
はい、
もうワンシチュエーションだから、うん、もう目立とうとしちゃうとね、浮いちゃうんだよな、
逆に目立っちゃいますよね、
そうだね、
悪目立ちしちゃう。
そうで、全体をすぐ乱しちゃうから、だそこをね、特に大島背でけえし、
あ、
そう、そういうことや、目立つから、そういうことやっちゃうとマイナスになっちゃうんだよね、うん、っていうのを偉そうにアドバイスしましたよ。
うんと、今ここでダメ出ししてるかと
思った。
いやいや
でもなんか大島にとってはね、ああいうなんていうの、全く全然知らない人たちの中での、
そう、誰も知りませんでしたからね。
初めてでしょ。
初めてです。
だからそういう意味では新鮮で良かったんじゃないか、うん、
いや、すごい良かったですよ、本当に、
うん、
みんなとすごい仲良くなりましたし。
あ、本当、
はい、
それはいいことだ。
なんかね、キスとかした。
した
全然、なんすかそれ。
いや、だってそれ
びっくりした今。
それ100円の醍醐味じゃないか。
ちょっとね、どういうことですか、100円の醍醐味って。
100円出るとね、なんかそういうのが、自分がなくっても別に周りがそういうのがあったりとかたまにあるからね。
そうなんですよ、
場合によってだけど、もちろん。
そういう、なんでですか、ラブロマンスって言うんですか。
だって自分の団体ではさ、その関係があるからさ、なかなかできないでしょ。100円なんて何ヶ月間の付き合いなんだから、そこでやっぱり、は
い、
自分の願望なんじゃないのそれ。
いやいや、そうで
しょ、そうでしょ。なんでそんな、ね、むしろ経験なんですか、ね、それは。
急に力が入ってきたし、
やっぱそういうモードで行こうよ。
なんだそれ。
そんぐらい行かないと、やっぱり
いつモードじゃん。
最初そんな余裕なかったりするって、すごい人見知りだし。いや、知ってるじゃないですか、皆さん僕の性格、
まあ、そうだね。
みんなと仲良くなれなかったらどうしようとか、もう完全アウェーですよ、私。
仲良くなれなかったらどうしようって小学生みたい。
だからこれを機にね、あの、どんどんさ、キスしていこう。はい、はい、そういうわけで、
はい、
今日のラジカフェのラインナップ、
はい、
発表しましょう。次はですね、
はい、
あの、先週の、放送で 募集しましたね。
前回
か。次回公演、ダッシュプラスアルファの重要小道具。
はい。
それ、結構来たんですよ。来まして。
ありがたいですね。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。その中から、はい、今日決定したいと思います。
決めんの。
はい。これやっていきます。
はい。
で、袖振れあって奏でるリズム、番組の後半にお送り。
番組の興奮。
やべな、キスしてえな俺。キスしてよもう、お送りいたしますので、はい、最後まで聞いてください。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ここで曲いきましょう。
はい、
ゴールデンボールクラッシュメンバー飯塚かすみのオリジナル曲になります。
はい、
これ前回オンエアしまして、もう一回もうフルに聞きたいっていうメールも来ました。ありがとうございます。じゃあ お答えいたしましょう。飯塚かすみでゴールデンスター。
こんな夜更けは金色の星を並べ替えて新しい星座を作って夜空に浮かべた。こんな星空だからこのまま君を迎えに行くよ。金色の星の下、君の家へと急いだ。照れくさくなるような気持ちをあの星座に例えて浮かべた。僕を指さしながら逃げ出した。野良猫を追いかけたままで君に送ったシナリオは星降る夜の光の中でできれば手をつないでこのまま踊り明かすストーリー。
アルファのストーリーに登場する重要小道具を決定しよう。はい、このコーナーは2月17日木曜日から21日月曜日まで、池袋にありますシアターグリーンベースシアターで行われる次回作品ダッシュプラスアルファのストーリーに出てくる重要小道具をリスナーの皆さんから募集しまして、脚本演出を手掛ける中澤秀明を決定して脚本に取り入れようという内容の企画です。
よく言いましたね。
ありがとうございます。
いやーこれ隅子さ、はい、これ意外とね、僕らで考えた企画だけれども、意外とこれ結構無謀なんだよね。意外と大変 よ。
そうだよね、
脚本家の俺としては。
そうだよね、だって書きながら入れないといけないんでしょ。
決めなきゃいけないわけでしょ。
そうだよ、決めたもの入れてもら
わない、入れなきゃいけないわけでしょ。
そうだよ。
いやこれは結構大変ですよでもね今日あれでしょ、たくさん来たんでしょ。
たくさん来ましたよ。
本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいね、これラジカセもなんかいいね、こうみんなと作ってる感じがするねこれ、
うん、ありがとうございます。じゃあ早速いきましょうかね。じゃあ自由ことくね、皆さんからいただいたものを、
俺楽しみですよこれ、
はい、読み上げだと思います。はい、ね、はい、ではラジオネーム佐藤さん、
うん、佐藤さん、はい、ありがとうございます。25
歳女性、
はい、
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
中澤さんのすっとぼけトークが大好きです。次回作も楽しみにしております。
はい、
重要小道具、はい、たまごっち。
おお、ちょっと売ってねえんじゃねえか。
いや今でも結構ね、人気あるんだよね。また
たまごっちか、うん、あでも面白いかもね。
出せそうっちゃ出せそう。
まあ今回ほらまあ、うん、ね、ちょ、うん、クライムヒューマンコメディっていうサブタイトル俺の中で ついてるわけ。
初めて聞いたね。
まあ銀行強盗が出てくるんですよ。
へーへーへ
ー、ね、強盗が
知ってます。
で強盗がたまごっち持ってるの面白くない。
まあね、ただ重要小道具だからねこれ。たまごっちが
持たせりゃいいってわけじゃないんじゃない
っていうね。
なるほどね。
そうだよ。
じゃあ銀行員の誰かを持つか。
まあそこはちょっとひろゆきくんに考えていただいて、ちょっと次行きましょうか。
ああ、どんどんね。
はい、行きますよ、はい、次。ラジオネーム、
はい、
ライオネルリッチ係長。
お大丈夫かよ、おい。ちょ頼むぞ、ちょっと。
いくよ、
はい、
もうストレートで重要小道具だけ、
うんうん、
キャッチャーミットかっこフルタモデル。
おこれ古田モデルっていうのがミソだね。
そうだね、結構でも高そうだね。
じゃあ登場人物で古田敦也っていうキャラクター
それで持ってんの。
キャッチャーミットか。あ、なんかほら俺今回今のところね、強盗が目出し帽っつって、
うん、あ
のかぶってるじゃん、
よくある目と鼻と口だけしか出てないニット帽みたいなやつね、うん、
あれの代わりにキャッチャーミットを顔にかぶせようか。
一切顔が出てこないっていう状況だよね。
いいじゃん、強盗がなんか捕まれそうになったらカーブとか投げれば
キャッチャーミットって隙間あるよね。でもね、なんかあの親指とかの合間に隙間ないっけ、うん、そっからちょっと覗く感じで、
だあそこにだからあれだよ、あのサスタバー隠せやいいんだよキャッチャーミットね。
キャッチャーミット、
なるほど、
はい、じゃ次行きましょうか。
はい、
ラジオネーム、
はい、
ミクミクさん、ありがとうございます。
ミクミクさん、
アーノルドさん、金賞さん、はじめまして。
はじめまして。
何気ない時にこの番組聞くと面白いです。
ありがとうございます。
妹に勧めたら お気に入りに入れてくれました。
お
ありがとうございます。勧めていただいてね、
きっと妹は袖触れ合ってのファンだ
ありがとうございます、はいはい、ではこんな感じはいかがということで、
うん、
全自動掃除機ルンバ。
おお、来た来た。なんか
いいね、
こういうのいいですね。あのルンバってあれだよね、掃除してくれるやつだよね。
あの掃除機ロボットみたいなやつで丸くて、
うん、勝手に
センサーで察知してやってくれて、終わったら、うん、自分の充電器のところに勝手に
蹴って
戻って可愛いんだよ、すごい。
いいじゃん、あれ例えば、ね、後半の真面目なシーンとかでルンバがね掃除してんだよお客さんそっち気になってしょうがねみたいな。でも面白いじゃんそれ。
だ重要
だ。ちょ待って。
おお、なんか、はいはい、なんか浮かんだ。
ごめんごめん。ルンバっていくらすんの？あれ高いんじゃねえかあれ。
あれ確か5万ぐらい。
5万ぐらいはしますね。
じゃあそれはあの中澤くんのポケットマネーを
いただいて、
終わったら自分ね、
自分の
あの狭い部屋で使えばいいじゃん。あの狭い部屋でさ。ルンバぶつかりながら、
もちゃんと掃除してくれ、
そう、ね、ルンバぶつかりながら、ゴンゴンぶつかりながら、
主催である俺はちゃんとね、経費内運用ってことも考えてるんですよ。ね、ポケットマネー ね、使ってもいいですよ。でも経費内運用でちゃんとね、うんうん、面白い公演を作るっていうのも大事なんですよ。
でもね、ルンバって面白いと
思う。面白いな。いいな。ルンバいいな。
ね、いいね。
いいですね。
いい
ね、ちょっと待って、この、ね、出演するこの2人が面白いって言ってることはなんかちょっと出さなきゃいけないような雰囲気が出てるよこれ、
しかもちょっと現物見たいよね。動いてるとこ見たいし、
芝居で使ってるとこ多分まだないと思う。
分かった分かった、こうしよう。リツコが買ったテレビを売って、
ルンバ、はいはい、待って、もし仮に売ったとしてもルンバ買えるほどのお金にはならないよ。
あ、いいじゃん
それに嫌だし、売りたくないし。
で大島がルンバを踊ればいいんだよ。
どういうこと、
どういうことですか
ルンバを踊ればいいんだよなるほど、ありがとう、
ね、ありがとうございます。
いいかもしれない。
次行きますね、
はい、
ラジオネーム、
うん、
てつやてつやさん、
はい、
いくよ、うん、ハンガーできれば木のやつ出た。
前回のなんか俺らの話で、ね、
前々回かな、ね、
前々回か、
一ノ瀬さんやった時に話したやつだからこれ聞いてた人だね。
木のやつね、刑事物語ですよ
ね。
ね、2010年に刑事物語ですよ
私はね見てないけど、
ハンガー、まあ、刑事物語で映画でね うん、あの武田鉄矢がね、うん、ハンガーを使ってこう
ヌンチャクみたいにハンガー使う、そうそうそう、しんちゃん知ってる？
知らないです。
知らないの？
ハンガーをヌンチャク代わりにするんだよ。
そう
でプラスチックバーンって折れちゃって、うん、で武田鉄矢がなんかその仲間に木のやつってい
うそうそう、木のやつじゃないとダメなんだって
、木のやつじゃないとダメ
なんだって。そうそう、あのなんだっけ、哲也さんの
哲也さん
書いてあるでしょ、木のやつって、
ハンガーかっこかっこできれば木のやつ。
あ、俺んちにちゃんと無印良品の木のやつ持ってるよう
ちも木のやつあるよ。
でもハンガーいいかもね。まあ、
まあね、
うん、まあ重要小道具っていう風になった時に、うん、なんか俺の中で重要になりそうな感じもするし、うん、小ネタとしても使えそうな気がする。
なるほどね。じゃあちょっとハンガー有力な感じ、
ね、まあその刑事物語のパロディをするかは未定です。
わかんないんじゃないね。
ハンガーもいいね、いいね、いいね、はい、なんかいいね。
次いきますね、
はいはい、
ラジオネーム、うん、カンナナよりカンパチくん。
おー、いいね、ラジオネームがいいね。
中澤さん、これを入れたらマジすごいっす。
なんすか？
浅田真央。
ないね。
てか小道具じゃねえし。
逆に出したらすごいよね。
いくら払えば出てくれるかな。
浅田真央小道具、重要小道具か。
小道具じゃないじゃん。人だし。
登場人物ですよ、もう。
出演者だよね。
真央ちゃんでしょ。
真央ちゃん、真央ちゃんしかも、ね、もうそろそろ忙しいシーズンだよ。
そうだよな。ダーサだろ。ダーサどう、しんちゃん的にダーサどう。
ダーサどうってどういうことですか、その質問。
いやだから小道具に浅田真央。
小道具
だから、だから小道具で浅田真央とかミスなんだよ。
なるほどね。
小道具で浅田真央はちょっと扱いにくいと思う。非常にデリケートなものな気がしますので。
真面目に答えるんだよ、お前。
ねえ、どう接したらいいかな。
なるほどね。
はい、じゃあ次行きましょうか、はい、ラジオネーム、
はい、
千葉綾乃。
おお、
ラジオネームじゃないよね。
まんまじゃないですか。
はい、じゃあ行きます、
はい、
納豆巻き理由、うんうん、私が嫌いだから、うん、でもみんな好きでしょ、うん、って書いてある。千葉さんね、ちょっとまあこ次回、うん、出られない。
そうそう、千葉さんちょっと出れないんですよ、
ね、
うん、
で、だからかな、うん、
納豆巻き、
納豆巻き、でも重要項目で納豆巻き、
納豆巻きね。いや、なんか今考えてんのが、うん、なんつうの、あったな、なあれ何ケースっていうの、アタッシュケースっていうの、
お金が、
お金とか
そう、
ジラルミン、
ジラルミンケース
みたいな、
あれは出てくるんですけど、今書いてる段階でね、あの中になんか面白いもん入ってたら、なんかいいなと思ってて、そういうネタやりたいなと思ってて、納豆巻きどうですか。
まあ、重要小道具っていうか、まあ、うん、面白小道具的な感じ。
なんか小僧寿司のさ、あのファミリーパックみたいな
小僧が持ってる
とかね。
ああ
、消え物ね、消え物ね、そうね、消え物いいね。
消え物、舞台で食べられるのちょっと嬉しいよね。
そうそう。ね、千葉さんお寿司食べれないんですよ。
そう、酢飯嫌いなの。
そうなんですよ。あのボディで、あのバディで寿司は食えないんですよね。
嫌
いなんです。千葉さん、ありがとうございます。
じゃあ次、はい、ラジオネーム、あきこさん。
おー、あきこさん、
はい、うん、平行棒。これ平行棒。あれ、あの
体操
ダ
ッシュ
だよ。体操ダッシュでしょ、男子が使うやつ。平行棒。すげ
ー
笑って
る。いいじゃん、平行棒。大道具じゃん、大道具。
ないね、確かにね、セットのうちの一つで。
面白くない、まあ、小道具じゃないけど、平行棒ってあのなんかわかんないけど、
なんかドリフみたい、いきなり平行棒出てくる、ま
あ、俺のイメージだと、なんかわかんないけど2本こう棒がね、あってこれでやるわけでしょ、
うん、
で、それが例えば舞台上いきなりウィーンって現れるわけよ、
うん、
で、今からこれで面白いことしてくださいっていう。
なんすかその無茶ぶりは。
なんで面白いじゃん、なんか
面白いことしてくる。
平行棒使って、
あ、
だって普通に真面目にやりだしても面白いわけじゃない、できない人が平行棒を工夫しながら、
できんだみたいな、
そう、なんか新しい競技を競うみたいな感じで。
くだらない。なるほどね、
うん、平行棒か、俺はなんか響きが好きだな、うん、でもちょっと小道具にはな。
セットだね、これ以上ですね、うん、全部、
はい、あ、これ全部、
はい、6個、
26、なるほどね、ありがとうございます。
1,2,3,4,5,6,7,5 ですね。
もっとないの？
も
っとないの？
意味わかんないよ。今いただいて7個ですよ。
本当、あの、うん、来週に引っ張るとかないのこれ。
あ、じゃあ来週に引っ張る？
いや、決めようか。で、今週、ま、今週っていうか、
ま、今回、うん、
まあ、決めちゃおっか。いいなと思ったのが、
うんうん、
あの、まず、うん、響き的に平行棒がいいなと思ったんだよね。ただそれは無理だから、いいなと思ったらルンバ。
ルンバ
かハンガーかな。で正直、ね、現実的にいけそうなのはハンガーかな。ルンバは
中澤くんのポケットマネーで買ってくれますよ皆さん。
まあそうだね、
わかんないけど
今すぐでも通帳見たいぐらいだ。それ次第かな、
うん、まあいろいろね、だからお金かかるからね、やるには。
このくれたミクミクさん、
ミクミクさん、
ミクミクさんには申し訳ないですけれども、うんうん、一応ちょっと僕これから、脚本を書く上で本当考えますんで、
そう、ね、
ただもし見に来てくれて、うん、あれルンバ出てねっつったら、うん、あこの団体大変なんだなと思って
ください。、ね、中澤宏樹は計算機片手に台本書きますから。
なのでちょっとルンバはそういったちょっと、置いといてでも考えます、
ね、うん、いいなってことでね。
でハンガー出そうか。
あハンガー、木のやつ、
木のやつ出そうか。
木のやつ出しちゃ
う、出そう。
おどういう風に出てくるんだろう、
ね、まあこれは楽しみにしてください、
う
ん、
はい、そうだね、まあね、これは楽しみにしていて、でこう聞いている人ね、見に来て面白いと思うよ、ハンガー出てくる。
ハンガー出てきたら、ね、哲也さん、
で、まあ、見に来る前に刑事物語見てから来るって面白いよね。面白いと思うよね。ちょっとね、
そのせいなんかいらないと思うけど。
あ、じゃあいらないかな。
いやいや、でも本当にぜひ刑事物語を着てダッシュを見に来ると面白いからみたいな、ね、はい、はい、じゃあ本当皆さんありがとうございました。
はい、じゃあ哲也さんの、はい、ハンガー、木のやつは、まあ、出てくるかなということで、はい、
わかりました。で、まあ、今の、あの、まあ、今私の状況なんですが、
はい、
結構できてるよ、脚本。
どこまで？
シーン2まで。
微妙。
いやいやいやいや、大体中盤に近づいてるから。まあ、脚本書いてる人はちょっとわかると思うんですけど、大体中盤までできればあとスッていくんですよ。そこまでは結構世界作りが一番大変だから。
じゃあ明日にはできる？
できねえよ。何言ってんだお前。
スッていくって言ったから明日にはできる。
2月、2月もうちょっと待ってよ。
あ、そう、
もうちょっと必ずね。
そこそこ、なんか今の雰囲気明日にでもできそうかな、
ね、発言後にちゃんと合わせて書くから。
あ、分かった分かった。
木のやつもちゃんと入れるから。
そうだね、こっから入れるんだもんね、
はい、
そういうわけで、あの、はい、
皆さん楽しみにしててください、
はい、
ありがとうございました。
袖振り合って奏でるリズム。人生には様々なシチュエーションがあり、それに合った BGM が存在する。彼女とドラマのようなキスをするとき、
うん、
新木場集合だったのに間違えて木場に行ってしまったとき、
うん、
旦那の枕の匂いを嗅いで人生を諦めてしまったとき。さあ人生に BGM を奏でよう。袖振り合って奏でるリズム。
はい、始まりました。人気コーナー、袖触れあって奏でるリズム。
はい、
はい、もうどんどんこれもうネタ来てまして、
はい、
もう年末のグランドチャンピオン大会までもうすぐということで、
そうです、
もう気合入れて行っていきましょう。
行きましょう。
はい、では前回の、大賞作品からやっていきたいと思います、
はい、
あの初めて聞く方はこんなコーナー
なんだ
なんだなっていうのを ね、ちょっとこれで聞いて分かってほしいなと。
はい、
では前回の大賞作品行ってみましょう。
はい、
ラジオネーム、
うん、
こんもりくん。合コンで付き合った彼女の部屋に初めて行った時のお話だ。性格も体も相性バッチリな彼女、はい、俺はすごい幸せな気持ちで彼女を腕枕をして眠りました、
うん、
朝彼女よりも早く目覚めました、
うん、
隣で可愛い寝顔で眠る彼女、もう俺のスカイツリーは完成しまってるぜ。ん？なんか匂うな。そう、俺は彼女のベッドで寝ぐそをしてしまったのです。俺はどうしていいか分からず、彼女と寝ぐそを残し彼女の部屋を飛び出しました。30分どうしていいか分からず、近所をうろうろして彼女のマンションの前まで戻ってました。彼女の部屋のベランダを見た時、この BGM が流れました。
あー、そうだそうだ、
これですよ。
ほんの小さな出来事に愛は傷ついて。
曲だぜこれ。
君は部屋を飛び出した。真冬の空の下に。
ドラマチックだな。
編みかけていた手袋と洗いかけの洗濯物。 ャボンの泡が揺れていた。君の香りが揺れてた。
はい、今のは財津和夫さんでサボテンの花ですね、はい、ネグソの歌になってしまったっていうこれいいね、いいよ、最後のいいね、君の香りが揺れていた
彼女目線だよねそれ
すごいね、はい、これが前回の大賞作品でした。
はい、
はい、では、いってみましょう。今回の、
作品 ね、
はい、ですね、
どれだ、
これですね、
はい、
はい、ラジオネーム、
はい、
クミ43歳主婦、
はい、
ありがとうございます。私は結婚生活16年目の43歳の主婦です、
はい、
体重も結婚した当初よりも約10キロも太ってしまいました。恥ずかしい話、食べてることが一番の楽しみになってしまいました。結婚当初旦那に買ってもらったスカートも履けなくなってしまいました。この時期私を苦しめるのは、うん、通販番組のタラバガニの詰め合わせセットですあるね、
うん、あるね。
今夜は鍋食べてと思っちゃいます。
うん、
何匹も追加されるとたまりません私は食欲に負け電話の受話器を持った瞬間にこの曲が流れたんです。はい、はい、今のはですね、小林明子さんの恋に落ちてですね、はい、切ないね、
我慢したんだねこれ、
最後の止めたなるほどね。でもこの時期ね、あのなんだろうね、通販のタラバガニのセット、
あれ
どんどん足が細こう補強されてからね、補強でこう追加されてからね、あれ
ね、
最初からつけろよみたいな。
確かに
いいよね。なるほどね。でもこの主婦の方からこう来てくれるって嬉しいよね、
う
ん、これね。
そうね、これ聞いてくれてるのにありがとうございますこの番組聞いていただいて、
いいですね、結構リスナーの方もバカな方もいて、いや嬉しいんです。
いやいいですよ、
これは最高の褒め言葉だと思ってください。
本当に
嬉しいです、
ありがとうございます。
次行きましょう、
はい、
最後のネタですね、
はい、
ラジオネームアニアン、
はい、
この間深夜のスポーツ番組を見ていたら、うん、西武ライオンズの渡辺久信監督がお立ち台に乗り、スタンドにいるファンの皆さんに感謝の言葉を送っていました
、はい、
渡辺監督が来シーズンも応援よろしくお願いしますと言って帽子を取った瞬間、うん、インボイスドームにこの曲が流れましたひでえこれひどすぎだよこれ今のは浜崎あゆみさんでボーイズ&ガールズですね、
まあ、
だからこれまたいいよ ね、
確かにね、
このねにアニアンさんのやつでインボイスドームにこの曲が流れたんだからね嘘つけよ
嘘つけ、
いやまあでもね、渡辺久信監督ね、
確かに、でも私も知
らなかったんですよ、本当につこひどいよ本
当に、まあね、知らなかったんですよ、うん、で帽子かぶってるとさ、うん、分からないじゃん、当たり前なんだけど、
昔ね渡辺久信ってすげえかっこよかったんだよ、昔、
いやその面影あるしかっこいいね、うんうん、監督さんだなって思ってて、うん、パッて撮った瞬間わって思ったよね
帽子取った瞬間に輝き出したって、
ね、ちょっとびっくりしたよね。
まあ私は渡辺監督大好きですよ。
いや私も好きですよ
本当しんちゃんダメだよ、
なんで俺のせいにするんですか、おかしいじゃないですか、
ね、はい、そんなわけで、はい、この2つから、今週は大賞作品を選びたいと思います。どうしようかな、今回ね
難しいな、
難しいね、
うん、
どうしようかな、大泉くん大泉くん
困った時の大泉くんだね。
どう今回、
今回は、
うんうん、
いや僕今回うん、まあ、2作品、
うん、
やっぱり、うん、渡辺監督
でもね俺ね なんだろう、まあ今まで袖振れいっぱいやってきたじゃん、
そうね、
まあグランドチャンピオン大会に、
うん、
まあ、2つ袖振れどうなのかな、出る、まあ中澤推薦作としてタラバガニダメかな、俺結構好きなんだけどな、
多数決でいくあでも4人なんだよな、今5人
タラバガニ好きなんだよ、まあ分かった、
まあね、ただまあ、うん、私は、うんうん、まあ 渡辺監督に来年頑張ってもらいたいから渡辺監督なんだけどね。私もだから大泉くんと一緒
分かった。じゃあ、渡辺監督に決定しました
イエーイ
はい、
はい、
では、このコーナー皆様からの、はい、たくさんのネタをお待ちしております、
はい、
メールアドレスが、はい、gbc@qs.oops.jp、
はい、
gbc@qs.oops.jp ですね、はい、はい、たくさんのご投稿お待ちしております。はい、エンディングの時間が来ちゃいました。
はい、
ではここで、メンバーの告知タイム、
はい、
宣伝いきましょう。
じゃあ千葉さんの
方
から。
はい、
P カンパニー第5回公演
どっから声出た今P カンパニー
P カンパニー第5回公演、はいはいはいはい、帽子屋さんのお茶の会です、はい、日時が2010年11月17日から28日まで西池袋にありますスタジオ P で行われます、千葉さんの出演はですね24日から28日までとなります、うん、詳細につきましては、ゴールデンボールクラッシュのオフィシャルホームページでご確認ください。どうぞよろしくお願いします。
はい、続きまして、はい、ゴールデンボールクラッシュ第8回公演ダッシュプラスアルファの、情報でございます。
はい、
ですね、2011年2月17日木曜日から21日月曜日、今回は5日間7ステージもあります。
おー、イエーイ、
7ステージだよ。
すごい
すごいよこれ、
ね、
はい、で場所はシアターグリーンベースシアターになります。
はい、
今回グリーンフェスタという、ね、演劇のフェスティバル参加作品になりますので、
うん、そうですね、
これちょっといろいろ面白いと思います。
はい、
でチケット料金が前より2500円、当日2800円、
うん、
チケット発売日が、次回の放送で、はい、発表しますので、
はい、
次回もほとんどもう決まってると思います。
そうだね、
出演者も発表したいと思います、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、なんですか。
いいですか。
はい、
僕はこのダッシュプラスアルファでしたっけ、
うんうん、
何役なんですか。
何役。
いや、僕ほら初演の時はその要は男って役をやった、
強盗役やった ね、
そ、
ねそれとは違うんですよね、きっと。
そうね、浅田真央でいいんじゃない
小道具だ重要小道具。
どういうことですか、小道具やれってことですか。僕は
それ楽しみにしててよ。
ねえ、
教えてはくれないよ。
でもすげえ重要な役ですよ。
お
おおおじゃねえよ。
なので浅田真央でね、重要な役で、
なのです。ちょっとホームページで、
はい、
ダッシュの次回公演の情報はですね更新していきますので、
はい、
あとねメンバーのブログとかもねちょっと見ていただけると、ね、
はい、
いろいろこう、いや、なんか裏話とか載ってますので、
そうだね、
ぜひそちらもチェックお願いいたします。
はい、
はい、ではそういうわけで、
ね、
グランドチャンピオン大会までもうすぐということでね
どんだけ楽しみにしてんだよ
本当に皆さん袖触れ合って奏でるリズム、そして番組のね、うん、感想など本当に何でもいいので、ね、
うん、
はい、どんどん番組にメールをください。ではメールアドレスが gbc@qs.oops.jp、
はい、
gbc@qs.oops.jp になります。たくさんのご投稿お待ちしております。
お待ちしてます。
はい、じゃあ本日のお相手、私アーノルド東村山恒川と
錦糸町澄子と
曽我太郎です
でお送りしました。せーの、
バイバイ。
輝き出したインボイスドーム